TBS Podcast。
知る、分かる、動かす。荻上チキセッション。
ここからは最新のニュースをお送りするデイリーニュースセッション。まずはこちらのニュースからです。新 iPhone 発売でスマホ商戦激化か。アップルの iPhone の新しいモデル iPhone13 が今日発売されました。デザインや価格帯は iPhone12 と近いものになっていますが、被写体が動くと自動でピントを合わせる機能を搭載するなどカメラの性能が強化されています。一方、 Google は23日、スマートフォン向け OS Android の新機能カメラスイッチを発表。顔の表情や目の動きによって端末を操作することができ、身体や言語に障害がある人でも簡単にアプリなどを扱えるということです。日本語を含む80言語に対応したということですが、日本での導入時期は明らかにされていません。こうした中、EU ヨーロッパ連合の執行機関である EU 委員会は23日、機種ごとに異なるスマートフォンなどの充電器の規格を USB Type-C に統一する方針を発表しました。利便性の向上のほか、充電器の廃棄によって生じる電子ごみの削減が目的で、今後 EU 議会で議論され、承認されれば2年の移行期間を設けて実施されることになります。立憲が政権公約第5弾、自民党総裁選は後半戦。立憲民主党は今日、衆議院選挙に向けた外交・安全保障についての公約を発表し、沖縄辺野古の新基地の建設中止を改めて主張しました。立憲民主党の政権公約第5弾で枝野代表は、辺野古を中止した場合の沖縄の普天間基地の移設先については具体的に言及せず、沖縄における基地の在り方を見直すためアメリカと交渉を開始する、代替が必要なのかということも含めて交渉を進めていくとしました。ただ未だ普天間基地の返還が実現していないことについては、当時の民主党の鳩山内閣に一定の責任があるとも述べました。一方、自民党の総裁選挙は来週29日水曜の投票と開票に向けて後半戦に入り、岸田文雄氏、高市早苗氏、河野太郎氏、野田聖子氏の4人の候補は支持固めへ動きを活発化させています。現在の状況を続けばほとんどの地域で解除可能、田村厚労大臣が緊急事態宣言解除に言及。今月末に期限を迎える19の都道府県への緊急事態宣言について、田村厚生労働大臣が現在の状況が続いた場合、来週30日にはほとんどの地域で解除が可能になるとの見通しを示しました。
かなり低下傾向であることは、これは間違いがないわけでありまして、このままですね、低下傾向が続けばですね、大体のエリアというかほとんどのエリアでですね、解除する一つの基準に近づいてくる。
一方で、宣言を解除した地域へのまん延防止等重点措置などの適用については、各都道府県の意向や病床の使用率などを考慮して最終的に判断していくと述べるにとどめました。また田村大臣は、医療機関の全患者を対象とした特例の診療報酬加算を今月末で終えることも明らかにしています。菅総理、任期中最後の外国訪問、クアッドの首脳会合に出席へ。日本とアメリカ、オーストラリア、インドの4カ国の枠組み、クアッドの首脳会合に出席するためワシントン入りした菅総理は23日、インドのモディ首相と会談しました。 両首脳は中国を念頭に経済的な威圧や東シナ海や南シナ海における力による一方的な現状変更の試みに強く反対するという認識を共有。また菅総理は次の総理になっても日インド関係を重視する姿勢は変わらないと強調し、モディ首相は次の総理とも力を合わせて関係を前に進めていきたいと応じたということです。今回の訪米が任期中最後の外国訪問となる菅総理、クアッドの首脳会合は日本時間の明日、初の対面形式で行われます。愛知県知事リコール署名偽造事件、初公判で被告の事務局長らは認否を留保。愛知県の大村知事のリコール運動をめぐる署名偽造事件の裁判が名古屋地裁で始まりました。この裁判は去年10月、佐賀市の貸会議室にアルバイトを集めて有権者の名前を署名に記載させたとして、リコール団体事務局長の田中貴寛被告と次男の雅人被告が地方自治法違反の署名偽造の罪に問われたものです。田中被告の弁護人は今日の初公判で起訴内容を認めるかどうかについて、裁判の準備中ですので留保しますと述べ、雅人被告の弁護人は客観的事実に争いはないが共謀関係などについて留保しますと述べました。一方、検察側は正規の署名が思うように収集できず必要な数に及ばないためリコールが成功しないと考え署名偽造を企てたと指摘しました。
荻上チキセッション。
もっとプールのスポットライト、誰一人取り残さない社会をキーワードにゲストをお招きしながら勉強するやつ、みんなで考えてゆこうスポットライト。
毎週日曜夜11時配信スタート。